経験1、天を開くことは神の特別な訪れです。地上の人々が神と一であるときはいつでも天は彼らに開くでしょう。捕囚の地に円熟して神と一である人エゼキエルがおり、天が彼に開いていました。今日原則は同じです。私たちは天が私たちに開くことを必要としますが、天が私たちの経験の中で開くために、私たちはエゼキエルになる必要があります。私たちは今日のエゼキエルであるなら、開いた天を持つでしょう。地がサタンによって占有され、地上の人がサタンによってダメにされた後、神は地に来ることができず、神がおられる天は地上の人に開くことができませんでした。これがエゼキエルの時代の状況でした。しかしながら、捕囚の民の間に、神を尋ね求め、神と接触し、天に結びつけられた祭司がいました。ですから天は彼に開き、地に下ってくることさえでき、神の天の事柄が地上で人々によって見られ、地上において彼らの間で成就されることができるようになりました。これは真に大きな事柄でした。主に仕える人にとって最も重要な事柄は、ビジョンを持たなければならないということです。主に仕える人は皆、ビジョンのある人でなければなりません。兄弟姉妹が皆直接、主からビジョンを受けるのではありません。彼らの何人かは、他の人の助けを通して、間接的にビジョンを見ます。ビジネスライフ編。ビジネスパーソンとして、あなたは必ずキリストと教会に関する神のビジョンを見なければなりません。あなたはビジョンによって制御される必要があります。旧約の時、イスラエルの民はビジョンに従って生活する時、神の臨在と祝福がありました。しかし、彼らがビジョンを忘れてわがままに振る舞うと、神の臨在は消え去り、捕囚の悲惨な状況に落ち込んでしまいました。彼らが捕囚状態に落ち込んだのは、周りの国が強かったからではありません。それは彼らの内側が堕落していたからです。箴言29章18節、ビジョンがないところでは、民は勝手に振る舞う。しかし、律法を守る者は幸いである。新約においてあなたは神の選民ですので、原則は同じです。あなたが天的なビジョンを持たず、この世の人と同じように金銭、地位、名誉などを追い求めるなら、あなたはいつの間にかサタンの奴隷になり、証のない暗闇の生活に落ち込んでしまいます。この場合、あなたのビジネスライフには祝福がほとんどありません。しかし、ビジネスライフにおいて、ビジョンを持って生活するなら、教会建造のためにキリストを経験し、あなたのビジネスライフも祝福されるでしょう。神を光として経験し、光の下で仕事をするとき、あなたは人が気づかない多くの点について気づくようになります。なぜなら、神は光であり、彼の中には、少しの暗闇もないからです。霊を活用し、思いを霊につけて、業務をすることを訓練してください。たびたび、次のような短い祈りを祈ってください。A. Lord, I love you. I don't love my business nor my good salary, but I love you. B. Lord,I trust in you. I depend on you. Without you, I can do nothing. But with you, I can do all things. C. Lord, I widely open to you. Lord Jesus, fill me with your spirit. Amen. そうすれば、あなたは徐々に業務の効率を改善し、他の人が解決できない難問を解決することができるようになります。あなたは決して、 天敵ビジョンとあなたのビジネスライフとは関係がないと考えてはいけません。実は天敵ビジョンがあなたのビジネスライフの秘訣です。そうであれば誰もあなたを害し妨げることはできないでしょう。
丸2、祈ることは私たち自身を恍惚状態へと祈ることです。恍惚状態とは私たちが自分の自己から出てくることを意味します。私たちは自分の自己の中に監禁されているかもしれませんが、その監禁から出てくるように祈る必要があります。私たちの自己は強い牢獄であり、私たちはそこから出てくる必要があります。私たちは朝ごとの復興で聖書を読み祈り読みしている多くの時、自己から出ている、神にとても近い状態にいるという感覚を持ちます。私たちは自分がどこにいるか告げることはできません。私たちはただ自分の自己の外にいることを知っています。それが恍惚状態であり、その恍惚状態の中で私たちは神からビジョンを受けます。奉仕編。主に仕える人にとって最も重要な事柄は、神のビジョンを見なければならないということです。あなたはビジョンを見るために自己から出てこなければなりません。主との交わりの中で、あなたは自分の職業、自分の家族、自分の紹介生活も忘れて、ただ主を見つめ、恍惚状態になるべきです。あなたは多くの時間、自己の中に監禁されていますので、自己から出てくるために、主以外のものをすべて忘れることが必要です。そして、主とフェイストゥーフェイスの親密で純粋な交わりをしてください。この時、あなたは自分が誰であるかや、自分の必要、および自分の周りの人の必要についても、一旦脇にやって忘れ、主の愛の中に留まるべきです。そうすれば、あなたは天のビジョンを見るでしょう。ビジョンを持てば、あなたは奉仕において飛躍的に前進するでしょう。アーメン。
3、私たちクリスチャンは感情的な人であるべきです。私たちが他の人たちと一緒にいるとき、彼らは私たちについて興奮するものを感じるべきです。何年も前にロサンゼルスのエルデンホールで、近隣の人たちは私たちをハレルヤピープルと呼びました。私たちは通りを歩いている時でさえ歌い、主を賛美するほど興奮していました。何が私たちをそのように幸いにするのでしょうか。それは私たちが神の大いなる喜びのために、私たちのうちで活動し、願わせ、働かせる神を持っているからです。私たちは神の大いなる喜びに従った生活をしていることをどのように知るのでしょうか。それは幸いな感覚のゆえです。私たちが幸いであるとき、私たちの内側に神の幸いを感じます。私たちの内側の喜びが示すのは、私たちが神の大いなる喜びに従って生き、歩いているということです。スクールライフ、中高生編。あなたは、毎朝の復興の後、祈り読みした御言葉の一箇所を覚え、内側に豊かに住まわせてください。御言葉を内側に住まわせる生活は、喜びのある生活です。御言葉を暗唱することで、あなたは、喜びを維持することができます。喜びのある人は、様々な問題、友人や先生との人間関係、成績が思ったように上がらないこと、進学などを、積極的に取り組むことができるので、問題を突破する能力が増し加わります。ピリピ3章1節。最後に私の兄弟たちよ、主の中で喜びなさい。たびたび、オー、ロー、アーメン、ハレルヤ、 と暗唱した御言葉を祈ってください。スクールライフで必ず喜びを維持することに気をつけてください。そうすれば、あなたはハレルヤピープルになり、主の中の喜びを人々に証しすることができるでしょう。ハレルヤ。